説教、罪を取り去る、志戸元牧師。
今朝の説教の結論は、ただいま読まれましたこのヘブライ人の手紙の9章の26節に特に目を向けていきたいと思うのであります。その3行目のところにこう書いてありますね。ところが実際はキリストが、ここは省略されてますけど、キリストが世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り除くために現れてくださいました。この26節でありますが、ここに罪を取り除くためにとありますが、ある翻訳を読んでみますと、彼はあの罪を無効とするためにと訳されております。あの罪を無効とするためにと、実はこの罪という言葉が、複数形ではなくて一つのという意味で単数形であるということであります。ということは、人類の諸々の罪の現実、その最初のもともとの、罪の起源となっている、そういうような罪、学者はこれを、もともとの罪、現在と、オリジナルシンというような言葉を当てておりますが、その人類の罪の根本、もともとのところにある、そういう罪と、その現在を取り除くために、キリストはご自身の命を生贄として捧げた、そういう文章であります。アダムとイブがの罪というものが一番最初に書いてあるわけですが、そのことを指している。そしてそのアダムとイブの罪というものが、だんだんだんだんですね、この広がっていったということなんですね。聖書の最初の方の記述によりますと、アダムとイブの最初の子供であったそのカインとアベルという兄弟がいたわけですが、ところがそのカインとアベルという2人の兄弟というのが捧げ物をしたときに、そのカインのも長男カインの方ではなくて、弟アベルの方の捧げ物が顧みられたというようなことが書いてあって、これに対してカインが怒りですね、そしてこの弟を畑に呼び出しましてですね、この殺害するという、そういう殺人が起こったということが書いてあるんですね。まさにそのアダムとイブの罪が次の子供たちであったカインの罪を生じて生んでいったということなんです。でさらに聖書を読んでいきますと、我々がよく知っております、例えば、ノアの箱舟、ノアの洪水の話が出てますが、でそのノアの洪水の話が書かれるその前のところに聖書はこう書いておるんですね。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、主は、神は地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。でそれが実は洪水、大洪水、ノアの洪水のですね、原因だということを書いてるわけです。旧約の時代、その後も聖書はずっと書かれておりますけど、旧約聖書にはですね、その後どんなふうな出来事が起こっていったのか、長い時代の中でこの人間の罪の姿が形を変え、姿を変え、さまざまな数えきれない罪の現実が重ねられていったということであります。 で今日のこのヘブライ書はですね、そのもともとにある根本の最初のところにある起源的なところにある起こりのところにあるですね、その点を取り上げているわけであります。それが罪を取り除くために、これがあの罪を無効とするためにという言葉になっているわけであります。アダムによって起こされたあの神への背きとしての罪を取り除く、取り去るために、神はイエス・キリストをこの世に表された、使わされた。そして26節のその最初の行の方のところには、それがこう説明されていますね。天地創造の時からという言葉がここにあります。じゃあ天地創造の時から、神がこの世の土台を作った時から、まあ、世の初めの時以来のそういう罪をあがなう、また時間的な意味ばかりでなくて空間的にも、まあこの罪はですね、世界に広がっていった、世界を覆う天空、さらにはそこに生育する動物、植物、海の魚に至るまで、神の作られたこの世界全体が実は人間の罪とその結果としての悪がですね、この浸透していったと、はびこっていった、蔓延していったということで、新約聖書のローマ書第8章というところにはこういう言葉があります。パウロは、被造物がすべて今日まで共にうめき、共に生みの苦しみを味わっていることを私たちは知っています。知っていますっていうのは、ただそういうふうに思って、この分かってるっていうんじゃなくて、信仰によってそのことを認識しているという意味でありますね。つまりアダムの罪っていうのはそこで終わってしまうんじゃなくて、次の世代にも影響を持ったし、そして実は全世界に、そして時間的にだけではなくて創造の時からですね、そしてまた根源に遡って、そしてさらに空間的にもこのようにですね、全この世界に、全世界に被造物すべてにわたって罪の現実というものは広がっていったんだということであります。被造物全体がうめき苦しむようになってしまったこの世界に、実は神がイエス・キリストをお使わしになった。ガラテヤ書4章には、時が満ちると神は御子から、御子を女から、しかも律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした、そう書いて、時が満ちて、まあ、いわばこの世界をこのままにしておくならば、まあ、滅びてしまうっていうか、破滅してしまうっていうかですね、そういうことを神は判断されてですね、時満ちて神は御子をこの世界に、このような世界に使わした、送った、表された。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、一人一人を神の子となさるためであったと書いてます。では実際イエス・キリストはどのような働きをなさったのか。ここに26節のところを繰り返しますけれども、ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るためにと書いてます。キリストがなさったのは、実はご自身を生贄として捧げるという、そういう技をなさったということであります。この生贄というのは、何度も申し上げておりますけれども、旧約聖書の時代においては、羊や牛の胃をほふってですね、そして血を流してですね、その命をそこに捧げるという意味で血を流して、その命を神の前に捧げて、神との関係を、まあ、回復すると、罪を負っていただくという、そういうことであった。そしてこれは祭司が行ってたわけですけれども、 祭司はこの自分自身の命の代わりに実は動物の命をそこに捧げた。これに対して御子イエス・キリストご自身は動物の命ではなくて自分自身の命を捧げたということですね。これが実は旧約聖書の時代の祭司がやっていたことと決定的に違うことだったということです。大祭司といえどもですね、それは動物を犠牲として捧げてた。ところがイエス・キリストはご自分の血を、ご自分の命を捧げた。ご自身を生贄として捧げてというのはその意味ですね。アダムから始まった罪はそれ以来の旧約の長い時代においていろんな形を変えて、旧約聖書にはですけど罪の事柄がたくさん書いてあるわけですよ。まさに、そこには先ほど言ったようなそのカインとアベル、カインが弟を殺したという殺人をしたといったようなことから始まって、それだけではなくてですね、もちろんそこにつながってくるような憎しみがあり、裏切りがあり、いじめがあり、暴力があり、抑圧があり、貧困があり、戦争があり、そしてそのために結果として苦しんでる人がいる、うめいている人がいる、そういう人間の現実、悲しみや失望、落胆、痛み、まさにそれが人類の歴史の神関係を失ってしまった、神を失ってしまった人類の姿だったということであります。そのことは結果として罪はそのですから、その罪は何をもたらしたか、何を書いてることになったか、新約聖書はこう書いています。ローマ書6章、罪の支払う報酬は死であると書いてます。罪をそのままにしておいた、放っておいてそこから書いてるものは結局死であるって言うんですよ。まさにその事柄を受けついでですね、パウロはこう書いています。ああ私はなんと惨めな人間なのでしょう、ああ我悩める人かな、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。人間がどんなに真面目に生きようと、正しく生きようと思ってそう生きたとしても、そうなれない現実がある。アフガンで中村さんが良き働きをするした、しかし殺されてしまった。なんでそんなことが起きるのか、深い理由は謎でありますが、部族間の対立とかいろんな説明はあるかもしれません。ただ殺害されたことは事実なんであります。ただ悲しみを共にする以外にない、そういう現実が私たちの社会にはある。人間はどんなに真面目に一生懸命誠意を持って働いていたとしても、それが必ずしも報いられるとは限らない。帰ってきたのは死であった。そこに人間の生きる限界っていうんでしょうか、そういうものがある。私たちの教会の長老だったM 長老が9月に亡くなられた。まあ他教会に移っておりますが亡くなられた。改めてその長老の書いたものを私は読みました。私たちのが10年ほど前に作った神は我が力という皆さんが書かれた文章ですね。 その中に円雲長老も書いておられる。そこにこういう文章がありました。その、この方が54歳の奥さんを亡くされて、そしてその死に直面して心からそれまでの生き方を悔い改め、新しい信仰の歩みを始めた。それまでは年に数回しか礼拝に来れない、お仕事のことで来れなかったことがあった。そして自分の愛称の聖書の言葉、何か、そこに書いてあったのが詩篇51編の12節でありました。これ先ほど読んだ聖書での中にありますね。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。それがその後の生き方となっていった。自分の生き方を悔い改めて、神に向かって、そして新しい歩みをそこから始めていったと書いてあったんですよ。真面目に生きようとしても必ずしも報いられるわけではない。私たちの人生、死を前にしてどうしようもすることのできない人間の無力さ、こう祈るしかなかった。神を私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。しかし神はそれを恵みをお与えになった。そしてこう反省、そのように生きていかれた。もし私たちが聖書を知らなければ、悲しみの生涯、怒りの生涯、嘆きの生涯で終わってしまう。悲しみの中にただうめいているしかなかった。神を知らないゆえに、肉体は生きていても魂は死んでしまったような、そういう状態になってしまう。神との関係がないゆえに、本当の希望も新しい生き方もそこからは生まれてこない。ただ憎しみや悲しみや怒りに支配されていく人生、そこにとどまってしまう人生、自分を責めて、自分自身を、なんであんなことしてしまったんだろうか、なんであの時もっと顧みることができなかったんだろうか、自己反省、自分を責めて、しかしそこには自己肯定するようなものが何もない。自分自身が嫌いになってしまっていく人生、誰からも認められないようなものになってしまう。神様によって認められない人生、これに対して聖書は罪を許される人生、神によって罪を取り去っていただき、神によって受け入れられる人生、神によって肯定され、神によって、あなたを私は認める、まあ最近承認という言葉もあります、使われておりますけど、神によってあなたの存在を承認すると、神が言ってくださる。もう自分はダメなんじゃないかというふうにだけ思ってしまうけれども、聖書は新しい生き方がここにある、 神によって認められる人生があるということを語っている。これは何という恵み、何という祝福、何というありがたい事柄ではないのか。信徒の友という雑誌が皆さんも知ってるかと思うんですけど、日本キリスト教団が出している信仰の雑誌です。その中に、文芸欄として俳句とか短歌とか川柳とか詩などが投稿したものが欄があるんですけど、今年の2021年の5月号にその岐阜県でどういう罪かは分かりませんけれども、罪のためにこの牢獄にいる方が、安田さんというお名前も出てるんですけども、が短歌を寄せているわけです。それが書いてありました。で、狭い独房の一室に一人座っていると、春の外の華やいだ日々の中に、そういう雰囲気が感じる、そういう中にふと憂いを感じる時がある。この方は無期懲役という無期刑っていうんですかね、死ぬまでこの独房にいなきゃならないといったような、そういう刑を受けているようなんですね。その無期刑の死ぬまで牢獄にいなければならないような境遇の私と、その私が感じたこの短歌が出てるんですね。それがこう書いてあるんですね。無期刑の我に希望と夢ありて、新衆の日々この牢の座に。この難しい、その新衆というのは、春の憂いというふうに書いてありますが、シャバでは春のにぎやかな家族の楽しそうな歌声が、話し声が聞こえるような春の楽しい雰囲気の時だと。しかし自分は牢の中に一人座しているだけだ。それを思うと、なんであんなことをしてしまったんだろうか、後悔の念が自分を襲う。しかしまさに誰からも認められない、むしろそれにふさわしい罰を受けた自分の生涯。まさにそういう自分であるが、その独房の一室に一人座って、春の外の華やいだ日の中にふと憂いを感じる、春の憂いというような感じる。しかし私には、この方がその独房に入って入れられて、そこで聖書の話を聞き、キリストの福音に接していったということがあると思う、あるんです。しかし私には聖書を通して知ったキリストの恵みと将来への希望が与えられている。そのことを自分は固く信じていると。そういう短歌ではないかと私は読みました。誰からも認められない、社会はお前は罪人だ、当然だ、そう認定している。しかし福音を聞き、聖書を開いて読み、福音を聞き、まさにそうだ、そうです。しかし 自分はただキリストの恵みによって神から受け入れられ肯定されと肯定されたと、その信仰に確かに立っている、確信している、そこに希望が湧いてくる。無期刑の我に希望と夢ありて、春秋の日々この牢の座にということではないのか。罪の支払う報酬は死であった、まさにそうだ。しかしこのローマ書第6章の23節は、罪の支払う報酬は死です、しかし神の賜物は、神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですと書いてますよ。私たちは殺人とかそういうことは犯してないと思いますよ。しかし私たちの人生もそういう面があるんじゃないのか。人々から認められたい、そういう思いだけが強くて、認められない時には何か自分の人生を投げ出してしまいたいと思う、そういう日々もあるに違いない。しかし聖書は、それは人間の魂が死んでる状態なんだ、しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストによる永遠の命なのですと書いてますよ。ここに今日の聖書もまた、キリストがご自身を生贄として捧げて罪を取り去る、そのことを、罪の許しと、そして人間の根源にある神への背きや、神への、神から離れてしまったことや、そのことを回復し、許し、回復してくださる、そういう出来事がここにあると。そのためにキリストは、ご自分の命を生贄として捧げられた。そういうキリストが私のうちに、この世界に現れてくださったんだと聖書は言っている。ここに福音があるっていうわけですよ。その先27節のところを読んでみますと、こう書いていますね。人間にはただ一度死ぬことと、またその後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うためにただ一度ご自身を捧げられた後、二度目には罪を負うためではなく、ご自身を待望している人たちに救いをもたらすために現れてくださるのです。私たちもやがて死ぬ時が来る。ただ一度死んでそれで終わりというのではない。私たちは必ず神の御前に立つ、その裁きの時が来る、受ける時が来る。そこまで思い及ぶ時、神の裁きの座の前に立つ自分が見えてくる。死んで全てが終わりだという考え方、そういう生き方も当然哲学もあります。しかし聖書はそう言ってないんです。私たちは死ぬだけではなくて、その後神の裁きの座の前に立つ時があるって言ってるんですよ。まさにこの裁きの座の前に立つ自分が見えてくる。我々は全てのものがですね、自分は罪がないということはできない。自分には罪がないということをですね、誰も言うことはできないということです。しかし24節を見てください。こう書いてありました。キリストは人間の手で作られた聖所ではなく、天そのものに入り、 今や私たちのために神の御前に現れてくださったからです。で、最後の28節のところにもこう書いています。ご自分を待望している人たちのたちに救いをもたらすために現れてくださるのですと書いてある。カルバンのという仲介者はこんな説明をここにしておりましたね。キリストの法廷に出た時、人はキリストの死には何の欠けたところがないものと感じるんだ。キリストの死、それには何の欠けたるものはないんだ。私たちの救いに必要な全てがそこにあるんだと感じる。私たちがキリストの死以外の救済手段や助けを欲しがらぬとき、キリストを待ち望むと呼ぶのである。まあ、私たちはその神の審判の前に立ったときにですね、何か自分を救ってくれる救済手段を考える必要はない。イエス・キリストがご自分の命をただ一度捧げてくださった、そのこと、そのキリストが神の御前に私たちに現れてくださる。まさにこれは復活という言葉を、まあ、使ってませんけれども、まあ、そういうこととも関連があると思うんですけど、今日はそこまで言及しませんけれども、まさにここではカルバンはですね、キリストの十字架の死のキリストということだけで十分なんだ。ここには完全な、ただ一度にで全てにわたって救いを与えてくださる、そういう恵みがあるんだということ。このキリストが、まあ、私たちの死の時にもですね、裁きの時にも私たちにご自身を表してくださるということを書いています。私たちはこの地上の歩みにおいても、あるいはさらに死んでキリストの法廷に立つ時にも、固く十字架のキリストを信じていく。これがこれで十分なんだと、ここに聖書が私たちにその救いを約束しているということであります。世の終わりにキリストはただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れてくださいました。この出来事は地上の出来事で終わってしまうんじゃなくて、それは天においても、天そのものに入ってキリストは入ってくださったことだ。そこまでキリストのこの贖罪は有効なんだ。人間の罪を無効にしてキリストの恵みを有効とする出来事がここにあるんだということを今日の聖書は語っているわけであります。これから歌う賛美歌268番、呪いにの木につきたまえし救いの主我が主よ、この十字架のキリストですよ。このキリストのことをですね、賛美する歌を歌いながら、私たちは神の国に向かっての希望の歩みを今週も続けていきたいと願うのであります。お祈りします。